小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話における人間と自然の関係をお話ししていただきましたね。
それのとても大事なテーマだと思うんでね、聞いていただいたんですが、はい、特に先週の場合は小鳥に対する、ね、人間の神としての小鳥の存在みたいなね、そういう話だったんですよ。
今週は、
今週はね、やっぱり小鳥の話なんですけどね、ちょっと様子が変わって、今度は鳥同士の間の話ね、人間との関係っていうよりもね、そんな話なんです。カラスとユファールっていう話なんです。ユファールっていうのはね、名前で言うと赤小瓶って言うんだそうですけどね、赤小瓶って赤い小さな鳥です、南の方にいる鳥、これもね、あの八重山地方の話なんですよ、八重山地方ってのは前回見ました、沖縄の一番南のね、島々です。石垣島とかあのあたり。カラスとユファール、ヤンバルでは赤小瓶のことをユファールと呼んでいます。ヤンバルっていうのは沖縄本島の北の端でね、漢字で書くと山原なんですけど、ね、ヤンバルって土地の言葉で言うんです。今の辺野古のあるあたりです。ちょっと上の方です、この鳥は羽が赤くてとっても綺麗な鳥です。でも臆病でいつも草むらに隠れ、首だけ出してあっちキョロキョロこっちキョロキョロと見回しています。この鳥の様子からカラスとユファールの話が始まりました。昔カラスとユファールはとても仲良しでした。カラスは赤くてとってもきれいな着物を着ていました。ユファールは醜い黒い着物を着ていました。それでユファールはカラスの赤い美しい着物が欲しくて欲しくてたまりません。ユファールは、私もあの赤い着物が着たいなと思っていました。ある時ユファールはカラスに会うと、いやカラスさん、今日は暑いですね、一緒に水浴びしましょうと言いました。そうだねユファール、水浴びしようと言って、二人は着物を脱いで川で水浴びをしました。ユファールは水浴びをしながらカラスの赤い着物が欲しくて悪知恵を巡らしました。そしてカラスさん、ちょっと用事を思い出したので、私は先に帰るからゆっくり浴びて行ってねと言いました。カラスは、いいよ、今日は暑いから僕はゆっくり浴びていくよと言いました。ユファールは自分の醜い黒い着物はそのまま置いて、カラスの赤くてきれいな着物を着て急いで逃げていきました。しばらくしてカラスが水から上がってみると、自分の赤い着物がありません。カラスは仕方なく黒い着物を着ました。イファールめ、よくも僕を騙したな、合点ならん、どこまでも探して懲らしめてやると言って、イファールを追いかけました。イファールはそれからはいつも、カラスに見つかったらデージーと言って、カラスに見つかったら大変っていう意味だそうですけどね、カラスに見つかったらデージーと言って、草むらに隠れ、首だけ出してあっちキョロコロこっちキョロコロと見回しているのだそうです。これがカラスとユファールの話だよって言って終わるのね。あの地元ではとてもよく知られた話なんだそうですけどね、かわいい話やね。おかしいね、カラスが赤い着物を着てたんです
ね。びっくりしました。
ね、面白いですね、この人、自然についての人間の空想ね、それがよく出てて面白いですね。
自由です ね、
真っ赤と真っ黒、でそれが入れ替わってるわけですよね、現在のカラスと全く逆なわけで、この空想面白いよね。
面白いですね。
カラスが赤かったって、なかなか空想しないよ
ね。想像したことないですね。
面白いですね、でも本当に赤小瓶って真っ赤な鳥だから、小さい鳥だけどね、だからそういうカラスと赤小瓶をよく知ってる子どもたちにとっちゃ非常に面白い話でしょうね、あれが逆だったのかよってことになるわけだね。それで普通はね、カラスって割とね、悪役のことが多いんですよね、悪役にされるのね、他の小さな鳥をいじめてなきゃ、ここは逆なんだね。
そうですね。
騙される鳥、
騙される方ですね。
かわいそうに騙される鳥なんですね。 でもね、昔話の語り口からするとね、うん、昔話って独特な語り口があるんですけどね、それから見るとね、よくできてるんですよ。赤と黒でしょ、
はい、
昔話って原色が好きなんですよ、うん、昔話って極端に語るのが好きなもんでね、色に関しては常に原色なんです、
うん、
だから赤と黒とてもよくできてるんですよね、うん、例えば白雪姫ね、グリムドアだけども、あれもあれでしょ、真っ白で真っ赤で真っ黒ですよね、うん、赤と黒なんですね。だそういう意味ではね、やっぱり昔話のいわゆる語りの文法にかなった話し方して、そしてこの場面ってさ、カラスというファールだけでしょ、
うん、
1対1ですよね、
はい、
非常にシンプルな構成になった。昔話ってね、昔話の場面は常に1対1で構成されるっていう大事な文法なんですね、基本的な文法なんですけど、うん、それでもきちっとうまくいってますよね、
うんうん、
こんな短い話でどこにでもあるような話だけど、やっぱりね、語り口という点はきちんと守られてる、
うん、
すごいですね、
うん、
こういうふうに語り口がきちんと守られてるのはなぜかっていう議論あるんですけどね、うん、僕は実際に田舎行っておじいちゃんおばあちゃんから話を聞いてきた経験からするとですね、語り手は孫なり子供なりに分かりやすいように語ってやりますよね、うん、当たり前の話だけど、分かりやすいように語ろうと思うとこういうシンプルな構成になるんだよね、
うん、
色は赤と黒、はっきり分かれるね、中間色なし、それから場面も1対1、他のもの、余計なもの誰もいないっていうね、うん、だからそういう意味で語り口っていうのはですね、分かるように語ってやろうという語り手の気持ちから生まれるね、うんうん、だから全国共通なんね、
しかも世界共通、
そうなの、もっと言えば世界共通なんです、
ね、すごいですね、
すごいですよね、うん、やっぱり語ることって大事なんだなと思うな、
うん、
これそういう意味ではね、本当にシンプルな話だけどもよくできてる話だなと思うんです、
うんうん、
それから今度はやはり八重山の話なんですけどね、
はい、
コウリファードルっていう話なの。ファードルってね、クイナのことです。クイナってあのヤンバルクイナって言われてますよね、はい、有名なと、それの話なんですけどね、
はい、
ファードルっていう言葉で、まあ元も言ってたみたいですね、うん、ルックはね、
うん、
昔あるところにとても貧しいファードルの親子がいました。餌もなく、親ファードルは子供3人を育てるのに苦労していました。ある日、親子ファードルはいつものように餌を探し回っていました。お腹を空かせた子供ファードルは畑の作物を見ると、お腹が空いたから食べよう食べようと泣きました。親ファードルは、ああもう少しで食べ物が見つかるから辛抱しなさいと言いました。しかしなかなか餌は見つかりません。子供ファードルがあまり大きな声で泣くので、親ファードルは子供ファードルを叱ったりなだめたりしながら餌を探しました。その様子を麦をくわえたカラスが見ていました。そして親ファードルに、子供が3人もいるから大変なんだよ、子供が一人少なくなったらあんたも楽になるだろう、どうだい、一人私にくれないかと言いました。親ファードルは、私の大事な子供をあんたになんかやれないと言いました。カラスは、私がもらった子にはおいしいものをたくさんやって立派に育てるから私にくれなさい、そしたらあんたにこの麦をあげるよと言いました。すると一番上の姉さんファードルが、たくさん食べられるなら私がもらわれていく、いいでしょうというので、親ファードルも、それなら仕方がない、あんたがもらわれていきなさいと言いました。その途端にカラスは、ああそう、じゃあもらいましょうと、一番上の姉さんファードルを捕まえて松の木の高いところへ飛んで行ってしまいました。そして親ファードルに、あんたをうまく騙してやった、私はね、この柔らかい肉を食べたいからもらったんだよと言って、親ファードルが見ている前で姉さんファードルを引き裂いて食べてしまいました。びっくりした親ファードルは、それからはカラスをとても怖がるようになりました。ファードルは麦の実る頃に大事な子供をカラスに取られたので、麦の実る頃になると、むちくむちくファーファー、返せ返せ子供子供、とても悲しい声で泣くようになったそうです。という凄まじい話なんですよ。
意外な展開でした。
意外な展開でしょ、
はい、
これ本当に意外な展開ですよね、でも これとってもね、いろんな意味で僕は衝撃を受けたんですけどね、この話した時に。つまりものすごい貧しい生活が反映されてますよね、
うん、
でその親子ファードルも食べ物なかった、
うん、
それで一羽の鳥が犠牲になったでしょ、
うん、
だから本当にこう昔のね沖縄の人たちの苦しい生活が反映されてるなと思うのね、
うん、
そして一番ショックなのはガラスが親の前でお姉さんファードルを食べてしまったという、うん、ここのところね、
うん、
これ本当にきつい話ですけれども、
うん、
でも考えてみると自然界ってこうなってできてるんですよね、
うん、
自然界ってこういうふうに強いものが弱いものを弱肉強食で成り立ってる、そういうのをね、
うん、
昔話っていうのはねギャッとこう語るとこなんですよね。
そうですね、
うん、でこんな話を子供に聞かせることが可能かどうかはそれはまた別問題ですけどね、
うん、
こんな話は子供に聞かせない方がいいっていう考えもあると思うし、あるいはそうかもしれないと思うんだけど、
うん、
ただ昔話としてはですね、冷静に考えると昔話っていうのは生命の真実を語ろうとしますのでね、
うん、
こういうことって語るんですよね、
うん、
生命の真実を。だって僕たちはみんな普通に生きてるけども、
うん、
みんな例外なく他の動物を食べてるわけですよね、
はい、
これはもう動かしがたい事実で、
うん、
ただ僕らの目の前で殺したりしてないだけであってね、
うん、
豚肉牛肉魚食べてるわけで、
うん、
そういうね命の真実をね昔話ってのはズバッと語るところなんだね、
うん、
昔話論としてはですね、
うん、
昔話はそういうことを語ってる、
うん、
これは逃げない方がいいと思ってるんですよね、
うん、
やっぱりちゃんと見つめなきゃいけない。そしてなぜそれが大事かっていうと、昔話っていうのはもちろん娯楽ですよね、孫やなんかに聞かせるような。だけどその中でこういう命の真実をちゃんと昔の人は伝えてきてた、
うん、
ということを知っておく必要があるんじゃないかなと思ってるのね、
うんうん、
決してその綺麗な文学ではないよね、
うん、
綺麗な文学ではない、
うん、
でそれを平気で昔の人はやってたというね、
うん、
だからこの話は本当痛切な話ですよね。
そうですね、
本当痛切な話、
うん、
そもそも貧しい人たちの生活が反映してるでしょ、
うん、
食べ物がないというね、
うん、
でその中で起きることですよね、
うん、
だ本当に痛切な話だと思う、
うん、
だけどとても大事な話だと僕は思っているんですけどね、
うん、
で特に日本人のその自然観みたいなものを見るときね、こういう事実は見逃せないですよね、
うん、
自然の中で行われていることだから ね、
そ、 うですね。
そして僕たちも例外ではなく動物の一種として他の動物の命をもらってるわけだからね、
うん、
それを語ってんだ、
うん、
すごいね、
うん、
本当にすごいと思う、
うん、
でもこういう話を昔のその八重山の人たちが語ってたと思うとね、
うん、
凄まじいと思うな。
そうですね、
うん、力強いですよね。その悲しいけど力強いですよね、
うん、力強さは感じます ね、
うん、ね、 ですよね、うん、これは例えば絵で言うとね、絵でもそういうのあるじゃないですか。例えばムンクのあの叫びなんていうの、うん、絵があるでしょ。すさまじい絵がありますね、
うん、
あんな風な感じが僕にはするんですよね、
うん、
本当にこう物語なんだけれども命の真実に迫っていく、うん、力強さだけど怖さね、
うんうん、
本当は触れたくないようなものにガッと迫っていく力強さね、
うん、そうですね、うん、でも昔の人は目の前で鶏をさばいたりとか
そうそうそうしてましたからね。
してましたよね。
そうですそうですそうです、うん、だからそういう世界ではね、
うん、
これは語れたんでしょうね、
うん、
今これを語れって言われたらちょっと語るの大変
ですね、うん、あまりにもそのプロセスを知らないからですね。
そうそう、そ
う、うん、ね、なんかスーパーの魚の切り身しか見たことがない。
そういうことですよね。魚は切り身で海の中泳いでると思ってる子もいるみたいだけどね、
うんうん、
だけどやっぱりこうやってねお話の中でね、
うん、
命の現実をきちっと語っておくってことはとても大事なんじゃないかなと思うな、
うん、
で特に今みたいにねそれこそ魚は切り身だと思ってる世界になればなるほど、
うん、
命って本当はこうなんだよってことをね、
うん、
お話としては残しておく必要がある、
うん、
ただこれを何歳の子に聞かせたらいいかってのはまた別の問題としてありますけどもね、
うんうん、今日は日本の昔話における人間と自然の関係についてお話ししていただきました。カラスとユファール、
うん、
それからコウリ
ファードル、
ファードル、
コウリファードルっていうのね、ヤンバルクイナのことだそうですけどね、
うんうん、
まあそれぞれタイプ違いますけども、その人間と自然との関係のね、違った角度でこう見ているという意味で、それぞれいい話だなと思っているんですよ。
そうですね、またその本素敵ですね。
そうですか、
黄色い表紙に、
そうなの、ね、
海の黄金というタイトル で、
ね、そう、海の黄金って話もあるもんですからね、
うん、
それをタイトルにしたんですよ、
うん、
これもいずれ聞いていただくことになると思うんですけどね、とってもいい話です、これも海の黄金も、
はい、これは先生のところから出してる本ですか、
ね、そう、僕の昔話研究所で出してるんですね、
うんうん、
で採用したのは、うん、昔話大学の採用コースの方々のね、うん、だから僕が全部指導してますのでね、
うんうん、
読みやすいし語りやすいし、
うん、聞きやすか
った、聞きやすいでしょ、
はい、
そうですよね、
うん、
そういうものなんでね、もし興味があったらどうぞ使ってください、うんうん、
はい、さて来週は、
来週はね、もう一度日本の昔話を聞いてもらいたいのね、
はい、
もうちょっとお手柔らかな話になると思うんですけどね、
はい、
そう思ってます、
はい、はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。